はい、ダニエル書の11章ですね。ついにダニエルの後半の予言の部分のさらにクライマックスに入ります。10章のところで私たちはその前座になるようなですね、ところを見ましたけれども、大きな戦、この終わりの日における大きな戦のことであるというふうに見て、そして御使いが来てダニエルにそのことを告げに来たというところを見ていきました。で、今までのこの今から見ていく幻ですね、非常に壮大な、この戦争の本当に大いなる戦なんですけれども、今までの幻もう本当に私たち順番に学んでますので、その積み重ねた大修正と言ってもいいかもしれません。ですから皆さんにとってはかなり難しそうで、実は理解しやすい内容になっていると思いますですね。でそして実際にどうなるのかということをですね、私たちはこの次回12章で見ていくことになりますけれども、その11章ですね、見ていきます。でですね、ここで、忘れてはいけないのは、ダニエルが紀元前の534年にこの幻を受けたということなんですね。34年頃に。で、これから見ていくのが、ギリシャ帝国がこの4つに分割されて、その中の2つ、この南の王と呼ばれるプトレマイオス朝エジプトと、で北の王と呼ばれるセレオコス朝というシリアですね、そことの戦いが始まるわけであって、それはもう2世紀以上の後の話になるということなんです。で、ギリシャの歴史を仮に今ここでギリシャの歴史を専攻している学生が来たとします。でこれから見ていきますが、細かい王たちの戦いが出てきますが、ギリシャ史を取っている学生にとっては、なんでここで世界史を勉強してるんですかというぐらい細かく正確に記述されています。でももう一回言います、起こった後に書いたのではなくて、起こる2世紀以上前に神が教えておられるわけです。で、私たちは信仰者であります。神が永遠の神であって、前もって後のことを告げることがおできになる方であることを知っていますけれども、いかにその真理の書と、この御使いが言った本当に神の言葉は真理なんだということ、そして私たちがいろんな思いや感情とか出てきても、ここにある言葉というのは信頼に値して、私たちが感じようが思おうが、どんなことを思おうが、この方の言葉に信頼を寄せていくんだという励ましとなってくれればいいですよね。イザヤ書の学びで私たちはもうクロス王が現れることについて何度も何度もですね、この神様は私が神である他にはいないと、私は終わりのことを初めから告げて、まだなされないことを昔から告げて、私の明かりごとは成就し、私の望むことを全て成し遂げるというふうに、神が神である、私は神であることを知るために前もって終わりのことをお告げになるということであります。そして同時にですね、真理の書、真理の言葉を知っていくということは辛いことです。すべて将来に起こることがバラ色なわけでは全然ないんです。究極的には将来と希望を与えるものでありますけれども、そこに至るまでがこの困難、戦があるということを知らなければいけないという、とてもとても辛い作業であります。ペテロがイエス様に対して、十字架に行くとイエス様が言われたことに対して、絶対にそんなことあってはいけないと言った、あの気持ちになってしまう。しかし イエス様がペテロを愛しているがゆえに、また弟子たちを愛しているがゆえに、ご自身が裏切られて引き渡されて、そして3日目によみがえることをお語りになりました。私たちも同じです。またダニエルがそうです。愛されているからこそこの苦しい姿を見ていく、そしてそこの延長にある反キリストが何をするかということを見させられていくということ、愛されているがゆえにこれを見ていくということなんですね。時々心折れることないですか、辛くなった時ね。しかも、クリスチャンでなければまだね、許せるけどね、まあ、神様知らないからクリスチャンがつまずいたとか、まあ、そういう話だと本当に自分も心が折れてしまいそうになる時ありますけれども、本当にいろんなことが起こるということを神様が愛しておられるからこそ、まあ、お示しになるわけなんですね。11章の1節から見ていきます。で今日はですね、パワーポイントを使いながら、見て、いきます。そして、よろしくお願いします。そう、1つ取ればちょうどいいんじゃないですか。あ、バッチグーですね。はい、1節をご覧ください。私はメディア人ダリオスの元年に彼を強くし、彼を力づけるために立ち上がった。ここでの私というのは覚えてますか、このダニエルを力づけたですね、見つかりでありますけれども、この21節にね、しかし真理の書に書かれていることをあなたに知らせようと、このように言ったこの私が、この見つかりがダリオスの元年に、覚えてらっしゃるでしょうか、バビロンのベルシャツァル王を倒して、その後で暫定的に、この王国を、統治したのがダリオスでした。獅子の穴のからね、ダニエルが救われる、彼を強めたのがこの御使いであったということなんですね。ですからもう分かるでしょうか、ダリオスが立つ、このバビロンが滅びるというその背後の中に、御使いの存在があったんだということですね。で次に、今私はあなたに真理を示す。でここから将来の話です。見よ、なお3人の王がペルシャに起こり、第4のものは他の誰よりもはるかに富むものとなる。この者がその富によって強力になったとき、すべてのものを先導してギリシアの国に立ち向かわせると。これから真理を示すと、この未来の話になるよと。でこれから起こる3人がいるんだと。今はダニエルは、クロス王の時代にいます。クロス王の後にさらに3人の王がペルシャに起こされて、その王3人がカンビュセス、スメルディス、そしてダリオスであります。そして第4のものが誰かと言いますと、ダリオスの息子でクセルクセスという名前ですが、クセルクセスはエステル記にはアハシュエロスとして出てくる同一人物であります。ペルシャの中で最も富んで強力になったその人物でありますけれども、このエステル記の1章でね、王妃ワシュティが罷免して、2章で国中の女を探してエステルを王妃にしたっていう話がありますけど、1章と2章の間で遠征したんですね。遠征っていうのはつまりギリシャの方に行って戦いに行ったということで、全てのものを先導してギリシャの国に立ち向かわせるということも成就したわけなんです。そして3節です。一人の勇敢な王が起こり、大きな権力を持って治め、思いのままに振る舞う。しかし彼が起こった時、その国は破れ、 天の四方に向けて分割される。それは彼の子孫のものにはならず、また彼が支配したことの権力もなく、彼の国は根こそぎにされて、その子孫以外のものとなる。勇敢な一人の王というのがアレキサンダー大王、あるいは正確にはギリシャ語読みでアレクサンドル、アレキサンドロス、アレクサンドロス大王であります。で、彼が起こしたペルシアに対する戦争、これはですね、クセルクセスの遠征に対する復讐とも言われてるんですね。だから今、そしてこの3節で大きな権力を持って、治めたとこう続くわけなんですね。思いのままにと勢力が増し加えられてって、しかし、彼が若くして死にました。だからこの国は敗れて天の四方に向けて分割されると言って4人の総督に分割されたわけですね。で、彼の子孫のものにならないというのは息子が受け継ぐことはなく総督に受け継いでいったわけだから、彼の国は根こそぎにされたとあります。根こぎか、間違った、根こぎ、本当だ、私が勝手に根こそぎっていうふうに覚えてましたね。根こぎにされました、はい。ここまでは私たち、今まで学んできたこのギリシャの歴史ですね。歴史というか予言ですね。これ将来の話ですからですね。で、これが本当にその通りに起こった。で、5節から20節までがですね、アンティオコスエピファネスに至るまでのプトレマイオス朝とセレウコス朝の戦いが描かれていきます。4つに分割されたと言ってますけれども、主要な国というのは南にあるエジプトのプトレマイオス朝と、そして北の方にあるかなり大きいですね、シリア、シリアというのはもともとここら辺ですね、シリアにあるセレウコス朝とのこの戦いが始まっていくようになります。勢力圏の戦いです。そして流れが何かと言いますと、プトレマイオス朝とセレウコス朝の間のところにちょうど麗しい国とか輝かしい国と呼ばれているイスラエルがあるんだよということなんですね。で、その中で巻き込まれて、また自分たちも加担してって、そしてアンティオコスエピファネスが現れるというシナリオになっているわけなんです。その一つ一つのこの王、南の王と北の王のこの戦い、歴史書の中では、エジプトシリア戦争と呼ばれてますけれども、エジプトとシリアの間の戦争が、代々のギリシャの王が、それぞれのギリシャの王がこの北と南で戦っていったということであります。はい、では5節をご覧ください。南の王が強くなる。しかしその将軍の一人が彼よりも強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治める。南の王、これがプトレマイオス一世ソーテールっていうんですけども、で、将軍の一人だった人がセレウコス一世ニカトールなんですね。で、彼がセレウコス朝の初代の王となっていきますですね。で、セレウコス一世はバビロンにいるもう一人の総督アンティノゴスに攻められて、そしてセレウコスはプトレマイオスに助けを求めて、共同でアンティノゴスと戦って勝ってバビロンに戻っていったんですね。それでセレウコスは総督ではあったんですけれども、将軍ではあったんですけれども、そちらの方でこのさっきの、シリアの方で勢力を増して、そしてさっき見たようにプトレマイオス一世よりも大きな領土を支配し強くなっていったわけなんです。ですか、こ このようにして、セレオコス朝が大きくなって、そしてプトレマイオスが強くなって、またセレオコス朝が強くなってという中において、イスラエルが中間にありますので、踏み荒らされる原因となっていって、そして高ぶったあのアンティオコスエピファネスが神殿をも荒らしていくというシナリオになっていくんですね。でこれがあの系図ですけれども、これは後でご覧くださいね。結構複雑ですから、あの分かんなくてもまあ仕方ないですね。これから説明していきますけれども、はい、6節をご覧ください。何年かの後、彼らは同盟を結び、和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐが、彼女は勢力をとどめておくことができず、彼の力もとどまらない。この女と彼女を連れてきた者、彼女を産んだ者、その頃彼女を力づけた者は死に渡されると。この6節、何年かのうちと書いてありますので、5節からかなり時間が経っています。プトレマイオス1世は死に、息子プトレマイオス2世、ピラデルフォスっていうんです、フィラデルフォスっていうんですけれども、でその一方、セレオコス朝1世は殺されて、息子アンティオコス1世ソーテルが王となりました。でその後、セレオコスの息子、このアンティオコス2世セオスが王となって、アンティオコス2世とプトレマイオス2世が仲が悪くなりましたですね。でそれで打開策、この同盟を結んだとありますが、政略結婚によって同盟を結びました。プトレマイオス2世、この南の王ですね、の娘ベルニケをアンティオコス2世に与えたんですね。わかりますかね。ところがですね、ここに書いてあるように、ベルニケもアンティオコス2世も勢力をとどめておくことはできなかったと。なぜならばアンティオコス2世の元妻ラオディケがいたんです。ラオディケで、プトレマウス2世がベルニケをアンティオコス2世に与えるときに、アンティオコスの妻と離縁するように命じたんです。それでアンティオコスはベルニケと結婚したんですね。でプトレマイオス2世が 2,3 年後に死にました。でアンティオコス2世はラオディケとよりを戻そうとしたんですけど、ラオディケはですね、もう復讐心でいっぱいだったんですよ。強制的に離縁させられて、それでなんと、ラオディケですね、ラオディケが、ごめんなさい、離縁されたことに復讐心を持ったんです。だからベルニケですね、その女とアンティオコス2世本人、あとベルニケとアンティオコスの間に生まれた子供を殺しました。だからここに、この女と彼を連れてきた者、そして彼女を連れて、そして彼女を力づけた者、これみんな死に渡されると。で彼女を産んだっていうのは、このあれですね、プトレマイオス2世ですね、これ彼の場合は自然死ですけれども、このようにして、死が来たわけですね。死んだわけです。で7節、はい、飛んだ。おお、なんでこれ、ほあ、まだちょっと先行きすぎましたね。失礼しました。これを見せるつもりだったのかな。そうですね、失礼しました。今見てください。
あ、これは
出てきた。で今飛んだだけ、ほ、ああなるほどね、長く押すと飛んじゃうんですね。しかしこの女の根から一つの目が起こって、彼に代わり軍隊を率いて北の王の砦に攻め入ろうとし、これと戦って勝つ。なお彼は彼らの神々や彼らの板像および金銀のたっとい器を分取り品としてエジプトに運び去る。彼は何年かの間北の王から遠ざかっている。しかし北の王は南の王の国に侵入し、また自分の地に帰ると。はい、ベルニケですね、殺された。その女の根から、根というのはお父さんのことですね、プトレマイオス2世の方です、ですね。そして目が起こったと。でこれが、兄弟ですね、このプトレマイオス2世の兄弟、プトレマイオス3世 エウエルゲッテスですね。で、彼がラオディケの息子セレウコス2世に対して戦争をします。難しいね。もうなんか頭大丈夫ですか？大勝利に終わりましたですか？だから南の王がですよ、北の方に戦争したんです。そして大勝利をもたらして、そしてセレウコス2世の母ラオディケを殺すことがそれでできたんです。そしてエジプトに神々が必要なんですね。偶像がシリアの地から分取り品として、ここに書いてあるように運び去っていきました。それからセレウコス2世がエジプトに戦いに行ったんですね。だからここに南の王の国に侵入したとある通りなんですけども、けれどもここに書いてあるようにまた自分の地に帰るとあります。大きく負けてしまって撤退していくんですね。今つまんないかもしれない、しかし信じられないぐらい細かいことを神様が前もって話しておられるということです。そして10節、しかしその息子たちは戦いを仕掛けて 強力なおびただしい軍隊大軍を集め、進みに進んで押し流して越えて行き、そうしてまた敵の砦に戦いを仕掛けると。これからまた新しい世代の戦いがありますですか？おお、すいません、ちょん、これいいですか？はいはい、ここから新しい世代の戦いでアンティオコス大王の勢力があります。このシリアの方ですね。これが10節から20節までがそれに当たります。アンティオコス大王です。でその息子たちとありますけれども、カリノコスの息子がセレオコス3世とアンティオコス3世ですね。このカリコスというのはあのセレオコス2世ですね。セレオコス2世の息子2人いたんですけども、セレウコス3世の方はすぐに戦死してしまって、アンティオコス3世大王ですねが当時の王プトレマイオス4世に対してフィロパトルって言うんですけども戦争を仕掛けました、ね、で彼がプトレマス3世の息子ですけれども、でフィロパトルっていうのはかなり怠惰な人間で、国内に混乱があって、まあ、その機会をこのアンティオコス大王は狙ったんですね。でガザにまでシリアの領域に入れたんですよ。ガザ、わかりますか？ガザ、ちょっとさっきの戻ろうか、戻れるかな。はい、セレウコス王朝あるじゃないですか。このガザっていうのはこのイスラエルのこの南の方ですよ。この今のガザ地区のところですよ。そこまでシリアがやってきたわけです。セレウコス朝がやってきたわけです。つまりですね、こうやってユダヤ人の住むところにまでシリアの影響が及んだということです。わかりますか？今ユダヤ人たちが、神を信じているユダヤ人たちがどうなるのかということがダニエルの一番大きな関心事なんですよね。そしてこういう大きな2つの国の狭間において、しかも北の王セレオコスの方がイスラエルの方にまで力を及ぼしてきたということなんですよ。信仰を持っている者がこの権力者と権力者の挟み撃ちにあってる感じになってます。なかなかね、私たちこういうね、歴史とか政治的なものとか感覚がわからないですね。もしこれを私がイスラエル本土で、イスラエル、今のイスラエルで説教したとしたら、もうそこにいる人たちは現実を身をもって話を聞いています。若い子たちが全員、女の子も含めて徴兵ですね。そして周りでは自分を殺すと、自分たちを殺すと公言してやまない、そのアラブの国とかまたイスラムの国に囲まれているわけなんです。ですね。 で、このようにして、このいろんな政治やこの経済、あの政治とかいろんなことを、この力というものがある中で、今そこにいる信仰者がどのように生きていくべきなのかっていう話になっていくんですね。ですか。では11節です。それで南の王は大いに怒り、出てきて彼、すなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。その大軍を連れ去ると、南の王の心は高ぶり、数万人を倒す。しかし勝利を得ない。このフィロパトルはアンティオコス大王と今のエジプトとイスラエルの国境の町ラフィアで戦いを行う。ラフィア海戦というのがありました。それぞれ7万人の兵がいまして、エジプトが勝ちました。数万人を倒すって書いてある通りです。しかし彼はアンティオコス大王を追いかけませんでした。このプトレマオエス4世ですね、フィラブタルが。だから勝利を得ないと書いてある通りなんです。13節、北の王がまた初めより大きなおびただしい大軍を起こし、何年かの後、大軍勢と多くの武器を持って必ず攻めてくるからであると。アンティオコス大王はしばらくエジプトから手を引いて、東の方に領域を広げていきますけれども、その間武力と財力を蓄えていきました。そしてフィロパトルが死んで、息子プトレマイオス5世、エピファネスって言うんですけども、たった5歳で即位します。5歳。そこでアンティオコス大王は大規模な軍をエジプトに送ったんですよ。そしてその頃、多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たちもまた高ぶってその幻を実現させようとするが失敗すると。はい、ここでユダヤ人の中にこのようにして高ぶる者ですね、暴徒が出てきているということが書かれています。なぜかというと、この南の王が不安定になっています。このアンティオコス大王がやってきているので、それでアンティオコス大王の方に協力してエジプトに反抗していくという、この幻を実現していこうとするという話です。これ一体何やってるかというと、この南と、この南に支配されている中で、自分たちが北が、この北からアンティオコス大王がやってきてるから、そこで不安定になってきてるんですね。それを、機会を狙って自分たちが独立しようという、その最終的にはですね、でそういう、まあ、野心ですね、それを持ってその暴徒となって、そのエジプトの方に戦っていくという、反抗していくという加担をしていくんです。しかしですね、政治的には武力的にはそれは人間として常にあるものなんですけれども、神様の視点では高ぶりだったんです。信仰の共同体であるユダヤ人がその周りの権力者に影響されてしまっていたってことです。周りの権力者の政治的な思惑に自分も加担していったということなんです。これは本当に気をつけなければいけないことですね。ユダヤ人が新約聖書の中に出てくるときに、やはり政治的な思惑というのが非常に強かったんです。ローマというものがあって、それに対してどのように対抗するかということによって、いろんな宗派があって、皆がローマを嫌っていました。だから、この、税を納めるべきかどうかということをイエス様に、この挑みかかったですね。でそれでイエス様が何て言いました？カイサルのものはカイサルに、神のものは神に返しなさいと言われたんです。 これがキリスト者のものすごく大事な視点ですね。もちろん義務を果たす必要があります。私たちはこの世に生きていてですね、カイサルのものはカイサルなんです。これを きちんと義務を果たしていく。しかしこれをもって私たちが神の国であるとか、そういう話じゃ全然ないんですよ。神のものは神に、それが大義なんですね。神の国が大義であって、この世のものではないわけなんですね。ということが、まあ、ここから何ていうのかな、この打算的に動いているユダヤ人のこう姿がね、こう少し芽生えてきてるんですよね。で15節、しかし北の王が来てルイを築き、城壁のある町を攻め取ると、南の軍勢は立ち向かうことができず、精鋭たちも対抗する力がない。このアンティオコス大王がエジプトの将軍スコパスという人をシドンにおいて降伏させた。城壁のある町というシドンね。でそして精鋭たちというのはスコパスを救出しようとした精鋭部隊がいたんですけども、作戦が失敗したという歴史なんですね。そしてそのようにして、これを攻めてくる者は思うままに振る舞う、彼に立ち向かう者はいない。彼は、はい次見てください、麗しい国にとどまり、彼の手で絶滅しようとすると。でこの絶滅しようとするって書いてあるんですけども、新共同訳ですと、彼は支配を確立し一切をその手に収めるって書いてますね。はい、ここの麗しい国というのがイスラエルのことです。はい、ここに直接関わり始めてきてるわけですよ、このアンティオコス大王からね。で、このアンティオコス大王はエルサレムにやってきて、ユダヤ人に優遇措置を行ったそうです。で自分の願いに代わって共に戦ってくれたからだよね、このアンティオコス側について戦ったから。でこれをもってイスラエルの国がシリアの影響下に入ったんです。覚えてますか、アッシリアの時代もね、あとはバビロンとか、どっち側につくかっていうことでいろいろな議論があったじゃないですか。しかし救いはシオンにあるよと、神なんだよと言ったわけでしょ。まあ、似たような感じですよ。地形がね、いつもそういうサンドイッチになってるんですよね。この狭間の中に生きてるわけですよ彼らはね。で今はこのアンティオコス大王によってシリアの影響の中に、セレオコス朝の影響の中に彼らが、この入っていったということで、これがアンティオコスエピファネスが踏みにじっていく下地になっていくわけなんです。17節です。彼は自分の国の総力を挙げて攻め入ろうと決意し、まず相手と和睦をし、娘の一人を与えてその国を滅ぼそうとする。しかしそのことは成功せず、彼のためにもならない。はい、ここまで来てですね、今度は彼は凋落していくっていうか、この弱くなっていく姿を見ていくんですけども、自分の国を総力を挙げて攻め入ろうとしました。でまず和睦をするっていうんですね。このプトレマイオス5世、このエピファネスに自分の娘、小娘クレオパトラを与えたんです。聖書にクレオパトラが出てきますが、残念なことに有名なクレオパトラは、まあ、残念でもないんですけど、7世ですね。映画とかで有名になってるとか、なんだっけ、あれマーク・アントニウスか、ね、ですね。あれずっとあったの話なんです。でも一世ですね、こっちはね。でそれによってエジプトにシリアの影響力を広げようとした、国を滅ぼそうとしたんですけれども、クレオパトラはなんと自分の夫プトレマイオスエピファネスについてしまったんですね。成功しなかったんですよ。で、ね、突がせてそれで影響力を持たせようと思ったら、なんかエジプトの妻ですとなってですね、うまくいかなかった。でそれで彼は国島々に顔を向けて、その多くを攻め取る。しかし一人の首領が彼にそしりをやめさせるばかりか、かえってそのそしりを彼の上に返す。はい、島々というのは地中海の島々のことです。そして ローマの将軍ルキウス・スキピオ、これ一人の首脳って書いてますね、首領か、彼のところに来たときに、スキピオが間違った、ごめんなさい、このアンティオコス大王のところに来たときに、あなた方ローマにはアジアのことは分からないとあしらったそうですけれども、ギリシャにおいて戦ったんですね。で、同じローマの将軍スキピオに敗れてしまいました。だから帰ってそのそしりを彼の上に返すというふうに書いてあります。でこれをもって ここから少しずつですね、ギリシャが弱まっていってんですよね。弱まっていって今度はローマが力を持ち始めてるんですよ。覚えてますよね、私たちね。ギリシャの次がローマでしょ。ね、今までのほら、幻とか夢の中のあれでね、第三の獣から第四の獣になっていく。でそれがもうここに現れているわけなんですね。それで彼は自分の国の砦に引き返していくが、つまずき倒れいなくなると。でここで彼がつまずきました。彼はエラム州にある宮を略奪しようとした時に殺されたんですね。だから彼はですね、地中海の島々に遠征に行くという高ぶりがなければ、この大王と呼ばれてますけど、大王じゃないね、これね、大王にふさわしい、ね、人となったかもしれませんが、自分を高めるものはどうなりますか、低くされますね。先ほどから高ぶりという言葉が何度も出てきます。このダニエル書には高ぶるという言葉が多く出てきますね。この権力というものがあって、その力を得ると、ネブカデネザルもそうだったけども、自分のものであるというふうに思うわけで、そうすると滅びるんですね。そして定めの時があるという言葉もこれから何度も出てきます。それが力を持って高ぶったままでいるということはできず、神が定めておられる、ね、その権力を許すのをね、権力がこのはびこるのを許すのを、もう終わりの時を定めておられるっていうね、まあ、それがこの繰り返して出てきます。でいきます、次。彼に代わって一人の人が起こる。彼は輝かしい国に税を取り立てる者を生き巡らすが、数日のうちに怒りにもよらず戦いにもよらないで破られる。アンティオコス大王の息子がね、セレオコス4世っていうんですけど、フィロパトルが王となりましたが、ローマが勢力を持ってシリアに対して貢ぎ物をしなければいけないかったんです。それでイスラエルに対して、ね、重税を課すんですよ。税を取り立てる者を生き巡らすっていうのは、輝かしい日っていうのはイスラエルのことね。で ヘリオドロスっていう人なんですけれども、で彼がね、神殿から財宝を、まあ、この奪い取って、まあ、行くけれどもね、結局セレオコス・フィロパトルが死にます。ヘリオドロス本人に毒殺されたと言われています。怒りにもよらず戦いにもよらないで破られるということもその通り起こったんです。でこうやって、このアンティオコス大王のこの死の後のこの息子も、このセレオコス・フィロパトルも死んでしまいましたが、21節からセレウコス朝に後継者が現れなければいけないんですけれども、そこでアンティオコス4世エピファネスが現れるんです。これが21節から35節までの間に書いてあります。で、ある意味でこれまでの話は、彼が出てくるまでの国々がどのようにこのイスラエル人にユダヤ人に関わるのかの、まあ、前座と言ってもいいかもしれない。これからが本番です。彼に代わって一人の卑劣なものが起こる。彼には国の尊厳は与えられてないが、彼は不意にやってきて公言を使って国を固く握る。アンティオコス・エピファネスの特徴をこれから話していきます。一言で言うと卑劣なやつです。卑劣、狡猾と打算と裏切り、権力への飽なき欲求があります。そして彼が権力を握る大きな特徴は公言です。口がうまいんです。覚えてますか、 あの小さな角、大きくなっていく角、大きなことを語る口があったじゃないですか。そして不意にやってくるんです。で、新教大訳では平穏と訳されてますから、この軍事衝突によって権力を握っていくんじゃなくて、平和を装って素早く握っていくという、こういう手法を使っていきます。で、これが彼が あらす忌むべきものと呼ばれるようになって、このあらす忌むべきものってゼウス神なの、もともとね。だけどそれから本人、これ人間があらす忌むべきものと呼ばれるようになって、そしてダニエル書にもありますけれども、今まで学んだ通りイエス様があらす憎むべきものが立ってはならないところ、聖所に立つのを見たならば、このユダヤにいる者は逃げなさいと、そしてかつてなかったほどの大患難が来るんだという、反キリストがどういう人物なのかをアンティオコス・エピファネスがよく表しているわけなんです。何でもない人物が素早く権力を握ります。言葉がうまく人々を魅了します。平和を約束しながらこれまでにない戦争を起こします。卑劣な人物です。そしてもう一つの特徴は、アンティオコスのエピファネスの特徴は、尋常ではない憎しみをユダヤ人に抱きます。なんでここまでユダヤ人を憎しむので、これが反キリストにも現れてきます。黙示録の12章、今東十条の学びをやってますけれども、あさっては11章ですね。12章にまた12章に、竜がイスラエルの女を滅ぼそうとしているその姿が出てくるんですね。そして以前も話しましたが、ヒットラーですね、反キリストではないですけれども、確実にこの、反キリストの霊ですねに動かされていたことがありますですね。しばしばこのホロコーストっていうのは戦争によって起こったっていうふうに勘違いするんですね。戦争じゃないんですよ、あれは。皆さん知ってます？戦争じゃないんですよ。何にも関係のない一般市民が組織的に大量虐殺されていったんですね。で、戦争が不利になっても彼はやっていったんです。なんでそこまで憎しめるのか、なんでそこまで、人間の技じゃないですよ。神業じゃなかったらどっち？サタン技でしょ。で、文字通りサタンですね。彼は黒魔術に影響されているとかいろいろ言われてましたけれども、で、そういう反キリストの現れをこの予兆するものなんです。だから私たちはアンティオコスエピファネスからも学べますけれども、これこういうパターンがね、こう似たようなものがこのあるんですよ、たくさん今の時代でも。だから気をつける必要がある。で、21節がどのように歴史的に成就したかを説明します。アンティオコス・エピファネスは死んだセレウコス・フィロパトルの弟になります。で、フィロパトルが死んだときはもちろん正当な後継者は息子なんですね。デメリオス一世っていうんですけども、デメトリオス一世。でもその肝心のデメトリオスはローマに人質として拘束されていました。そこでまだ赤ん坊だったもう一人の息子がいたんですね。で、アンティオコスという彼もその名前なんですけども、シリアにいたんです。でね、後継人を装いながらアンティオコス・エピファネスはアンティオキに来て、策謀によってセレオコス朝の王座を獲得しました。で、赤ちゃんのアンティオコス自身はアンドロニコスという人に殺されますけれども、エピファネスがアンドロニコスを死刑にしたんです。かっこいいでしょ、これだけ聞くとね。でもエピファネス自身がこの陰謀を行ったと言われています。今げんなりしたよね。で、22節、洪水のような軍勢も彼によって一掃され打ち砕かれ、契約の君主もまた打ち砕かれると。エジプトからの数々の軍勢に対してエピファネスはどんどん勝利していきます。エピファネスは政治的には軍事的には エジプトに対する大遠征によって、この滅ぼしていこうとするそういう位置づけなんですけれども、このどんどん勝利していきました。しかしユダヤ人にとってはこれが大変だった。その大遠征をやっていく中において、このエルサレムで迫害を行っていくんです。契約の君主というのは8章で説明したように大祭司オニアス3世のことですね。で、殺されてから、彼が殺されてからイスラエルの地にヘレニズム化が、ギリシャ化が一気に進んだんです。23節、彼は同盟してはこれを欺き、ますます小国の間で勢力を得る。まあ、この小国の間でって訳されてますけども、口語訳だと、あ、これ次かなですね。口語訳だと、わずかな民を持って強くなりって書いたんですね。で、彼は少ししかいないのに同盟によって勢力を得ていくと。で、巧妙に国々に対して、エジプトに対してもそれを行っていって、で、時のエジプトの王はプトレマイオス6世フィロメトル、アンティオコスエピファネスの甥ですね。で、アンティオコス大統領の娘クレオパトラが産んだ息子ですよ、さっき言った。で、まだ幼少であったので後見人がいたんですけど、エピファネスは今度は自分がフィロメトルの後見人を装って、で、彼を傀儡の王にしてアレキサンドリア以外の地域を掌握するんです。24節、彼は不意に州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪った者、分取り者、財宝を彼らの間で分け合う。彼は企みを設けて要塞を攻めるが、それは時が来るまでのことである。州の肥沃な地域ってもちろんエジプトのことですね。で、フィロメトルをテコにしてエジプトを攻めていく。でね、彼には一つの癖があって、追従する者たちに略奪したものを分けていくんですね。で、分けていくのでどんどん支持者が増えていくんですよ。そして要塞っていうのは、このエジプトにある重要な地点を押さえたんですけど、時が来るまで、ここ大事ですね。いいですか、出てきました、さっき説明した通り、時が来るまでなんです。だから私たちがこのような苦難や困難を見るときに、時が来るまでっていうのを覚えておいてください。一時的、ずっと続くんじゃないよってことです。神様裁く時あるんだよっていうことです。滅ぼす時あるんだよ。勝利はどっちか、神の方だよっていうことです。25節、彼は勢力と勇気を駆り立て大軍勢を率いて南の王に立ち向かう。南の王もまた非常に強い大軍勢を率い、奮い立ってこれと戦う。しかし彼は抵抗することができなくなる。彼に対して企みを設ける者たちがいるからである。彼のご馳走を食べる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢は押し流され、多くの者が殺されて倒れると。エジプト人たちがエピファネスのもう一人の王位であるプトレマイオス8世フィスコンを王に立てました。で、フィロメトルがエピファネスの影響の中にいるからですね、さっき言ったように。で、エピファネスは以前のように攻略や少ない者たちじゃなくて大規模な遠征をここでやるんですよね。ペルシウムというところで行いました。で、結果はエピファネスが勝ちました。で、それはですね、あのエピファネス以上にエジプトの王の側近とか軍の失態があったんですね。だから今ここに書いてある通りですね。で、エピファネスはフィロメトルをメンフィスに置いて、エジプトで権力を再び掌握して、表向きはエジプトとの友好関係を演じるんです。しかし次の御言葉があります。この二人の王は心では悪事を図りながら、一つ食卓につきまやかしを言うが成功しない。その終わりはまだ定めの時にかかっているからだ。勝利者と敗北者が一つ同じ食卓について友好関係を装ってますけれども、腹では全く違うことを考えていたということですが、その終わりはまだ定めの時にかかっているからだと御使いが付け加えてるんですね。大事ですね。終わりが来たら立たなくなるよ彼は、ということです。ダニエル書で何度も強調されていることです。 反キリストも同じです。定められた時までなんだという神の希望があるんですね。彼は多くの財産を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を敵視して思い欲しいままに振る舞い自分の国に帰る。はい、この大遠征を行った後にこのエピファネスがユダヤ人迫害神殿荒らしを行った、この聖なる契約を敵視したと。事実エルサレムを攻めて8000人を殺し4万人の捕虜を連れて4万人を奴隷として売ったという記録があります。聖女の中に入って聖なる器具を持ち去ったという記録があります。ところが定めの時になって彼は再び南に攻めていくが、この2度目は初めの時のようではない。キティムの船が彼に立ち向かってくるので彼は落胆して帰還し、聖なる契約に生きり立ち欲しいままに振る舞う。彼は帰っていってその聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになると。大規模な遠征2回目なんですけども、この時はね、このアンティオコス・エピファネスの傀儡であったフィロメトルいたでしょ。でもう一人このエジプト人が出たこのフィスコンがいたんだけど和解しちゃったんですよ。だからアンティオコス・エピファネスといったらテコを失っちゃったんですね。それで怒って遠征に来たんです。で来た時にエジプトはローマに助けを求めたんです。でローマに助けを求めて、このローマ海軍のポピリウス・ラエナスっていう人がアレキサンドリアにこのエピファネスが向かう途中でね、こう立ち向かったんです。で彼の周りに円を描きました。円を描いてこの円から出る前に決断せよと迫ったんです。あ、これちなみにキティムっていうのはローマのことですね。エピファネスは引き下がらざるを得なくなったんです。その腹いせに行ったのがあの大規模なユダヤ人迫害、ユダヤ人を強制的にギリシャ化したわけですけれども、聖なる契約を見てください、捨てた者たちを重く取り立てるようになるという言葉が出てくるんですよ。猫前の礼拝でやりました。そういう廃墟者が出てくるという、映ってきます。ところでユダヤ人の歴史というのはこの時からギリシャ化されたヘレニズムのユダヤ人とヘブライの従来の伝統的なユダヤ人に大きく分かれることになります。同じユダヤ人なんですけども、言語も文化も哲学もいろんなものが違う、文化圏が違うユダヤ人になってまして、それが新約聖書にも背景として出てくるんです。覚えてますか？使徒の働きの6章でギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたと。これ配給でなおざりにされているというふうに感じたんですね。差別してたっていうのを感じたんですよ。それで、使徒たちが選んだのは7人だったっけかな、執事を選んだんですけど、全部ギリシャ語名なんです。全部かな、おそらく全部ですね。バランスを取ったんですね。でそのギリシャ化されたユダヤ人の中の2人が有名で、ピリポ、伝道者ピリポ、サマリアに行って伝道しました。もう1人がステパノです。ステパノも殉教しましたね。そしてもう1人、その殉教に、この迫害に加担したのがサウルであります。後にパウロになります。パウロはもう生粋のヘブル人でもあってギリシャ化もされてます。ペラペラペラペラギリシャ語を話し、ギリシャの文化の中に生きたんですけども、エルサレムにおいて本当にこのガマリエルという律法学者から学んでですね、バリバリのヘブル人です。だから彼だからこそですね、他のあとはギリシャ化されたユダヤ人だからこそ、このギリシャ世界に対して異邦人に対して福音を述べ伝えることができたという背景になってるんですね。で彼の軍隊は立ち上がり、30節、聖女と砦を怪我し、上空の捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据えると。 ですね。ここがさっき言ったあらす忌むべきものです。ダニエル書の9章の27節にも出てくる反キリストにつながっていくことであります。反キリストも聖女の中に入って自分こそが神であると宣言し、偽予言者が彼の像を作ってその像が物を言うようにさせて、そしてその像を拝まない者を殺すということが黙示録の13章に出てきます。で32節、彼は契約を犯す者たちを公言をもって堕落させるが、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ虜となり、かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき彼らへの助けは少ないが、多くの人は光源を使って思慮深い人につくと。でこれは午前礼拝でお話ししました。ユダヤ人が振るい分けられたんですですね。そしてマカバイ家の人たちが固く立ちました。その息子の一人ユダがですね、オニアスが殺されてから300日後に神殿を清めたと。でこれがですね、今度はですね、もう一つ情報を加えますと、終わりの日において反キリストが現れた時に残されているイスラエル人のこの型になっています。型というのはそのあらかじめ示しているものです。14万4千人のこの神の印を押されたこのイスラエル人がいます。でそれからエルサレムで、あさって学びますが、11章のところで、この地震が起こった時に神を2人の証人によって崇めたというふうに書いてあるところがあります。このようによってイスラエル人でもまだこの反キリストというか、そうですね、反キリストには加担しないですね、人たちがいてですね、で大患難の中で彼らは、もう本当に絶体絶命のところで神様が、イエス様が戻ってこられて、そしてイエス様によって救われていく、悔い改めてですね、そして御霊が注がれると、その方になっているわけなんですね。35節、思慮深い人たちのうちのある者は終わりの時までに彼らを練り清め白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからであると。そしてこの清められる、白くされる、これも午前中に学びましたが、ここで終わりの時という視点から物事が語られている。はい、覚えてください。予言という難しさがある。神様は永遠の神様であって、二つのこの特徴がありますけれども、一つは永遠であるということです。ですね、だから神が一言お語りになられて、次の節にお語りになられる話が地続きのようにつながっているように見えていて、実はその間に1000年2000年の空白があってもおかしくないんですね。1日は1000年のようでて、1000年は1日のようであると、この第2ペテロの3章かなに書かれている通りですね。でもう一つはですね、この物理的に起こっている出来事というのは霊的な勢力があって、その背後の霊的な戦いがあって、そして物理的なことが起こっているので、予言を何か行っている時、例えばバビロンの王様について予言をしている時に、その背後に明けの明星というルシファー、この、サタンの姿が見えてくる。またはツロの王に対してもケルビムって、やっぱりこっちも堕落した、この悪魔の姿が見えているというふうに、こう途中でダブってきて、そして究極的に何が起こるかということを表す、究極的に何があるか、本質的に何があるかということを表すということがあるんです。でここが分岐点なんです。今までこのアンティオコスエピファネスの話をしていて、マカバイ系の話をしていましたけれども、ここから次に反キリストが出てきます。でここからはもう映しません。聖書をたどってくださいですね。この王はこの北の王のように見えますけれども、読んでいくとですね、アンティオコスエピファネスには絶対に合わない記述が続いてきます。思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える、定められていることがなされるからであると。 ギリシャ史を取っている学生がここにいたとしたら、36章からも36節から文句言うと思います。あ、なんだ間違ってるじゃんって。合ってないからですね、アンティオコスエピファネスにはね。しかし今言った通りです、反キリストがすることがここに書いてあって、全てのものよりも自分を高めるんだということなんです。あらゆる神と呼ばれるものよりも自分を高くしたいという、まあ、アンティオコス・エピファネスもね、欲望はありましたよ、ね、それで生ける神、まことの神に対して冒涜や罵りという形で現れるんですね。それで反キリストが大きなことを語る口ってあるんですけども、黙示録では、この獣ですね、反キリストが怪我仕事を言っている姿を何度も見かけるようになります。37節、彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者どんな神々も心にかけない、すべてに勝って自分を大きいものとするからだと。既存の宗教を否定します、まあ、先祖の神々とかね書いてありますけれども、次の女たちの慕う者っていうのはおそらくはダニエルに語っているので、女たちが慕っているのってね、女の子孫ですね、メシアのキリストのことです。でキリストも他の神々もこの心にかけないで、全てに勝って自分を大きなものとするからだと、このように言ってるんですね。これこそ高慢の極致ですよ。ですか、偶像礼拝とあります。仏教にしろ神道にしろ、いろんな偽りの宗教はありますけれども、まだ神様って言ってる分だけいいです。自分よりももっと上に何か畏敬っていうのは、この恐れるものがあるという、歪んでるけどね、ありますよ。けれどもそれさえも目に留めないということは、自分が神なんだっていうことなんです。38節、その代わりに彼は砦の神を崇め、金銀宝石宝物で彼の先祖たちの知らなかった神を崇める。新しい神作ったんだよね。トリゲの神っていうのは武力ですよね、物理的な軍事的な、それを崇めて自分たちが今まで知らなかった新しい神々を神を作ると、このような、武力の神ですね。反キリストの霊が働いてるって言ってますけれども、戦国大名時代、有名なのは織田信長ですね。織田信長はバテレンって言って、キリスト教の宣教師たちを厚遇しました。温かく迎えたんです。なんでかっていうと、既成、既得権で仏教の勢力があった、それを憎んでたんです。で比叡山とか火打ちだっけ、あれやったよね、比叡山とか焼き打ちにして、とにかく嫌いだった、ね、じゃあクリスチャンになるかって、キリシタンになるかって言ったらそうじゃない。最後から何やったかって言ったら、神様、新しい神様の名前つけて、で豊臣秀吉のドラマ僕見たことあるんですけど、出てくるんですよ織田信長が。神様、誰の神様を拝んでるかって言ったら鏡なんですよ、自分を拝んでるんです。でもこの神を拝んでるっていうことは、確かそのバテレンのね、この宣教師、カトリックの宣教師の記録にも残ってるんですね。でとても嘆いていたっていうか、心配しているっていうか、おかしくなってるって、まあ豊臣秀吉もおかしくなりましたね、晩年ね。でこういう、この日本という小さなレベルでも起こってるんですけど、世界レベルでね、これが起こるんだよということですね。でも本当に今私はそういう時代にいますよね。この軍事っていうのはもう際限がないほど膨張していきますね、まあ、核兵器もそうだし、もうその人間の科学文明の最先端は戦争によって起こるっていうじゃないですか。インターネットもそうだしね。でこうやってこの軍事がもう巨大化して膨張している中で、 これを神として崇めていくという人物が現れるわけなんですね。で、彼は外国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え、多くの者を治めさせ、代価として国土を分け与えると。外国の神の助けっていうのが既存の宗教をね、自分の権力拡大のために利用するんで、さっきの織田信長と似てますよね。で、これね、織田信長にも話しなくても、反キリストがその既存の宗教を利用するっていうのは黙示録の17章に出てきます。バビロンの大陰符として出てきます。で、その大陰符が何の上に乗っかってるかっていうと、獣の上に乗っかってるんです。つまりこの大陰符がこの獣の助けに、これまあ、ちょっとこっちは助けって、まあ、お互いに、ね、相互依存ですよね。助けによって、そして富を持って、そして他の多くの王徒たちと寛容を犯しているという話が出てきて、この宗教が使われていくということですね。これも世界の歴史の中でずっと起こってますね。そしてキリスト教もその例外ではありません。で、黙示録の17章で学びますけれども、必ずしもね、平和を唱えてるからといって本物ではないんですよ。平和が装って破壊が来るっていうのを学んでるじゃないですか。これがサタンのやり方ですよね。そして一つにならなければいけないとイエス様言われました。主にあって一つになる。しかしですね、キリストにあって一つになるんです。キリストが第一なんです。この方が全てなんです。この方が神の御子なんです。全てをお作りになられた方なんです。この方が選ばれた方で、そして私たちの罪のために死んでくださって平和の君なんですね。ところが、いかにこの福音自体が排他的であって、戦争を起こして、これはクリスチャンでなければ素朴な疑問として浮かびます、ね、愛の神だったらなんで戦争起こるのかと同じぐらい素朴な疑問として浮かびます。それを悪魔が利用してですね、キリスト、このこれは悪いことなんだと、福音は悪いものなんだとして、私たちは一つにまとまらなければいけないという、その悪い意味でのエキュメニカルですね。教会一致運動とかエキュメニカルと言いますけれども、これはキリストにあって一つになる方は大賛成ですけども、そうじゃなくて仏教もイスラム教も同じ神様を拝んでいるという方向に全てが動いてってます。動いてってます。で、ここでもやはりアンティオコスエピファネスと同じく、この国土をですね、自分の所有地である国に切り分けして、自分に従う者たちの褒美として与えていくんですね。で、こうして反キリストの国の獣の国が確立しますけれども、それを揺るがす出来事が起こってきますですか。それが世界の最終戦争へと発達していくんですね。40節です。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵及び大船団を率いて彼を襲撃し、国々に侵入し、押し流して越えていくと。南の王が戦いを仕掛けてくると言っても、もうギリシャ時代を超えてしまっています。そうではなくて、プトレマイオス朝ではなくて終わりの日の出来事ですから、エジプトやその周囲のリビアとかエチオピアとかスーダンとか、そういうアフリカの諸国が反キリストの国に反旗を翻してくるわけなんです。で、キリスト、反キリストというのは、このなんていうのかな、西から出てくるって考えていいですね。このヨーロッパの方から、あっちの方からこう出てくるみたいな、出てくると考えていいと思うんですけども、で、復興ローマですね、10本の角を思い出してくださいですね。10人の王がいます。で、そこから出てくる人物でしょ。で、北の王がそれに当たるわけですね。だから反キリストが北の方で、そしてそれに反抗する者が南の方から出てくるっていうシナリオです。 そして彼は麗しい国に攻め入り、多くの国々が倒れる。しかしモアブ、エドムとモアブとまたアモンの主だった人々は彼の手から逃げるということで、麗しい国に攻め入っていきます。イスラエルですよ。アンティオコス・エピファネスがやったように、このエジプトの方ですね、アフリカとの戦いに置いていくときに、このイスラエルが攻められていくと。でこうドーッと北の方からやってくるわけですよ、洪水のように。ところがエドムとモアブとアモン人の主だった人は彼の手から逃げる。これが面白いんですね。去年イスラエル旅行、ヨルダン旅行行かれた方、思い出してください。この3つがトリオですよ。今のヨルダンのアモンの、首都がラバといって、今のアンマンですね、首都ですよ。そしてモアブというのは視界の横にあるところです、東です。エドムというのは視界の南にあるところです。これ全部ヨルダンで、地形を思い出していただくと分かるんですけれども、山になっていて、裸の山ですね。そして特にペトラは、もう盆地みたいになっててね、囲まれちゃってて自然要害になっています。だから反キリストがやってきてもそこは守られるんです。だから反キリストがユダヤ人を滅ぼそうとしている時にも、彼らがそこに逃げて一時的に守られるというシナリオになっていくわけなんです。42節、彼は国々に手を伸ばし、エジプトの国も逃れることはない。彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼につき従う。ルブというのはリビアです。クシュというのはエチオピアで、スーダンも含まれますが、このようにしてエジプトにまで来て、エジプトの財宝を自分たちのものに、自分のものにしていくと。ところが44節で、しかし東と北からの知らせが彼を脅かす。彼は多くのものを全滅しようとして激しく怒って出ていくということで、東イランの方でしょうね、このユーフラテス川の東の方から、北はロシアの方からでしょうか。こうやって彼を脅かして、そして激しく怒って出ていくというんですね。で45節ですよ、彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかしついに彼の終わりが来て、彼を助ける者は一人もいないと。こうやって彼がどこに本営を張るかという位置がはっきりと書かれました。どこですか？海と聖なる麗しい山との間にです。麗しい山、エルサレムですよ。海は地中海ですよ。その間に何があるか、メギド、ハルマゲドンですよ。そこに集結していきます。ということで、地域紛争的に反逆する勢力は南から現れたり、でその後で東から出てきたり、そして北から出てきたりしますけれども、反キリストが全てを取りまとめて、そしてこの集めてって、最終的にはこのユダヤ人がこの逃げていく、このペテロの方に行くんですけど、イエス様戻ってこられて、そしてエルサレムに対して攻め入って、そしてオリーブ山にイエス様が立たれて、オリーブ山が南北に分かれて、そして地形、天変地異が起こって、イエス様が王の王、主の主としてこの地上に戻ってきて神の国を建てられるというシナリオになって、私はちょっと前のめってしまいました。まだユダヤ人の過酷な苦難については12章の最初の数節に載っています。でもそれも聞きたいと、見たいと思うかもしれない。今首振ってくれてありがとうございます。私もね、準備してないのでね、いいですよ、それは次回です、ですね。でこのようにして、大事なのが、終わりが来て助ける者一人もいないということです。でいかにも私たちは、この反キリストのことについては非常に辛い思いになっているけれども、このダニエル書の中では何度も何度も、こいつは滅びるよ、こいつは助ける者いなくなるよ、こいつは死ぬよ、こいつは終わりだよ、このように 言っている。皆さんが当てはめるときは悪の勢力はいなくなるよ、滅びるよ、元のところに戻るよ、もう終わりなんだよって。悪に対して悪で報いてくださる方なんだよ、私たちの神様は。しかも定めの時があるんだよ、いつまでも続くんじゃないよ。勝利の中で生きていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが与えてくださった大きな大きな、週末におけるご計画、私たちがこの中に生かされていることを覚えます。そしてあのユダヤ人たちと同じようにいろんな政治的な思惑がもううようよしているこの時代にあって、私たちがいかに神の御を主とし、神の御により頼み、そして滅ぼしてくださるのは神であって、私たちではないということ、このことを見ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたが、私たちを強めてくださって、このユダヤ人たちと同じように清められ練られて、そして倒れているようでも決して倒れてない立っている者たちとして作り上げてくださいますようお願いします。教会もいろんな変化がこれからあると思います。主よ、どうぞあなたがその変化の中で、本当に強くしてくださいますようお願い申し上げます。主よ、どうぞあなたの御顔を彼らに一人一人に輝かせてくださって、私たちに輝かせてくださって、そして本当にこの一週間もあなたの中で生きることができますようにしてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。